引き続きワイワイガヤガヤの後半をお送りいたします。先ほどはですね、アイヌ民族の冬の子供の遊びということで話を進めていたんですが、実は昨日まさしさんにですね、猿川アイヌ子供の遊びという記録映画をですね見てもらったんですね。でそれでこれは冬の遊びではなかったんですけれども、こう誰でも知っている遊びがいくつか載ってまして、その話をちょっと中心に後半は進めていきたいと思います。それではまさしさん、昨日見たその記録映画ですね、
はい、
いくつか興味深い遊びあったと思うんですが、紹介いただけますか。
はい、僕が見て興味をそそられたのが、
はい、
水木という木があるんですが、
はい、
その葉っぱを取って、その葉っぱの管のところには繊維状になっている白いものがあって、
はい、
で葉っぱの管を一つずつちぎっていくとどんどん繋がっていって、まるで鎖のように繋がっていくんですよ。それでその鎖がどれぐらい長くなるかで競争していたんです、昨日見たビデオでは。
そうですね、
はい、
アイヌ語で水木のことはウツカンニと言いまして、実はその水木では稲穂も作ることができるんですね。 あれで稲穂を削ると金色の稲穂になるというふうに言われて、そうですね、はい、それで柳で削ったやつは白金といって、はい、白い稲穂なんですね。で実は水木というのはですね、はい、この二豚に子供図書館、このスタジオの真ん前にあるんですよね。
そう
ね、ちょうど図書館、うん、図書館と博物館の間、うん、
間にね、
あ、ごめんなさい、二豚にアイヌ資料館と、うん、このスタジオがある二豚に子供図書館の間、
はい、
ちょうどあるんです、
ね、うん、大きな木よね。
そうです、うん、で水木の葉っぱで私も実際やったことあるんですけども、
はい、
なかなかこう力加減でね、うまくこう離せなくてピチッと切れちゃうんですよね。
力加減必要ですよね。
そうそうそう、まあ、関さんもなんかやったこと、
そうそうそう、
どうでした。
茅野茂さんにね、教えていただいたの、こうやってやって遊んだんだよってね、やっぱりこう、そう、おっとやらないと、切れちゃうんでね、そこがやっぱりその、時間と、あとね、誰が一番早く、長くできるかっていうね、その、手先の器用さみたいなのは、結構ね、あれで、養われるのかもしれないね。うん、
まあ、まさきさんは実際、これ、いつ頃ですか、はい、やったことあるんだ。
これは小学生、中学年ぐらいの頃ですね。3、4年生あたりの時に。
それはやっぱり先輩が教えてくれた。
学校の先生が教えてくれました。
なるほどね。
はい、ね、
ちょ、結構知ってたのかな、そういう遊びを。
いろいろ教えてもらいました。
それを誰か、年下の子に教えたりは。
そうですね、近所の子に2人くらい。少ないですけど。
なるほど。大人になってもね、結構新鮮でしたよ。あ、そんな遊びがあったんだっていう感じでね。
なるほど。
うん、
そうですね。じゃあ、まさしさんにですね、はい、今度昨日見た映画の続きですけど、
はい、
他に何か面白いのありました？
他に呼ぶすまそうと呼ばれて、俗名でラッパグサというんですか、あれが水鉄砲になったり、ラッパになったり、あと、釣り竿にもなったりするという、かなり多様性がある植物だということを初めて知りました。
なるほどね。
はい、
まあ、あれは形としては、イタドリありますよね。色はイタドリに似てて、イタドリの前は節がありますよね。
ありますね。
で、高さがまあ大きいやつですと、1メートル80くらい。
すごい、
もう2メートルぐらいの高さのやつで。あれ、節がないんですよね。
節ないですね。
はい。で、実は昨日見た映画の、導入部分で、
はい、
山伏が吹くホラーガイのような音楽が入ってました、
はい、
実はあれラッパグサ。
え、そうだったんですか。
そうなんです。あれでブー
ッてな
って、だからホラーガイのなんか音色とゆっくりな音を出すことができ
る、すごい似てましたね、
ですからその呼ぶすまそうという草ですけども、
わかめをこう一回あれですよね、ほどいて、葉っぱのところほどいて、でもう一回巻き直して吹くんでしょ、違ったっけ。
いや、私はね、そのままだったと思う。
そのまま、
いや、実際は、
うん、
先の方だな、うん、根元じゃなくて。
イタドリか、あれは葉っぱ広げて、
うん、ごめんね。イタドリも増え
た、うん、増えたんだね。
イタドリ。ついてまし
たね。イタドリの葉っぱもこう、一回。ほら、笹の葉を広げてね、
うん、
高い音の笛になったりするでしょ。
あ
れってなんか、イタドリか、ヨブスマソウか、どっちかね、
うん、
一度葉を広げて、もう一度くるくるっと巻くと、それも、あれなんだけど、
うんうん、それとは違いますね。
それは違うのね。
うん、
あ、そう。ヨブスマソウはね、やっぱり 鹿笛みたいにこう。
鹿笛っていうかね、うん、その植物を口に対して真横に。
あ、横に。
うん。
穴に。
持って、あ、あの、斜めに切って。
斜めに切って。
うん、それでずーっと吹いて
た。あ、そっかそっか。
で、縦の方をやってもいいけど、
うん、
切り口の方向で、
うん。
実際私の父がね、やってるの見たことある。
うん、
その山の歩き、山歩きっていうか、
アイ
ヌ語教室の子供の部と、
うん、
大人の部のその合同の、なんていうんですか、野外実習のあると、
うんうんうん、
あ、これが呼ぶすまそうだぞ、ずーっとなんかやってましたけどね。
うん
うん、実際どうでした、映画では。吹いてるシーンは出てました、
うん、ありましたね。少しだけでしたけど、横に。
横にしてたやつ、
はい。
うん、そうだよね。
吹いてました。
だからその植物を斜めに切るわけです。
うんうん、
で、細い方だから、あの上の方だよね、
はい、
で上の方を口に当てて根元の方を下に向けて、まあ、真横っていうのかな、
あ、
うん、
今度は志郎さんが実際に作って子
供
たちに遊ばせるようになって、
ね、やってみたいと思いますね。私も見ただけだからね、
やっぱり実際にね切り口の角度とかでどんな音の違いとかねあるからね。
なるほどね。それでは、まあ、あと一つぐらい、紹介してもらえると思うんですが、正木さん、
はい、
あともう一つ何かありましたか。
はい、
楽しそうな遊び。
そうですね、あのアイヌ語でセイピラッカというんですが、
はい、
あの日本語で貝の下駄という意味になるんですけど、
はい、
これはあの昔遊んだ記憶がある方もいらっしゃると思うんですが、あの缶詰で下駄にして、あの紐を通して遊ぶというのをしたことがあると思うんですが、それを缶詰ではなくホッキ貝を使ってそういうふうに下駄として遊んでいたというビデオを見たんですけど、うん、
ホッキ貝を二つに分けて、
はい、
その、なんていうんだろう、球面のところを穴を開けて、
はい、
紐つけて、下駄のように履くということ
ですね。あ、そうです、そうです
ね。だから、パカパカパカパカっていく、う
ん。作り方はどんなだったの？
作り方は、あの、萩の木の枝を、
うん、
先端だけを燃やして、
うん、
それで穴を開けたい部分、うん、貝殻のですね、
うん、
そこに当てがって、
はい、
で、ふーふーっと息を吹きかけるんですね、は
い。
それで、その部分が脆くなるので、
うん、
釘のようなもので穴を開けて、
大きくしてね。
はい、大きくして、
うん、
で、そこに紐を通して作っていましたね。
う
ん、
そうですね。
はい、
ホッキ貝って結構あの丸みあるよね。
そうね。
ホッキ貝だと大人の手のひらをこう、うんうんうん、
ありますね。
なんていうの、円にした
ね、
円
という
か、
そうですね、
半円にしたようなね、
はい、
形ありますけど、
はい、
今日はですね、あの正木さんに、子供の遊びの記録映画から、
はい、
3つ4つ紹介していただきました。ワイワイガヤヤのコーナーでした。これで終わります。